津和夫のラジオ984スタート、
はいはい、もうすぐ映画ネコメ工場が公開されるということですの で、 ですよね。今回はネコメ工場に関するお話を梅先生に伺いたいと思います。
あ、わかりました。
はい、今回はゲストにですね、はい、フィギュア王の梅津王国から高橋さんと本山さんをゲストにお迎えいたしました。
どうも
どうもお邪魔します。
高橋さんたちは猫目小僧発表当時読んでましたですか？
僕は生まれてもない頃だったので。
あ、生まれてもない頃、
は
い、
でも本山さんはリアルタイムから。
あ、そうですね、
幼稚園のもう年長ぐらいです。
あ、年長ぐらい、はい、ああ、はい、僕も猫目小僧っていつ頃の作品ですかって聞かれたりするととっさなので思い出さないので、30年前ぐらいですって言うんですけど、よく考えると30年前よりもっと前ですよね。
そうですね、もうメキシコオリンピックの時ですね。昭和43年ですよね。
はたと気がついて、いや30年前はちょっと記憶に残らない仕掛けになってるんですとか言ってごまかすんですけど古いですよ。
そうですね、
はい、だいたい僕最初漫画描き始めた怖いテーマの一つが蛇だったんですけどもね、はい、だから蛇女とかで、そのもう一つの怖いテーマとして猫があって、
はい
はい、で両方並行しながらそれなりに書いて、あ、そうそう、そういえばね、猫目こそを書く前に猫面っていうのを書きましてね、単行本で、
はい、
まあ、これ結構インパクトがあって評判だったので、多分猫目小僧のルーツがそこかなと思うんですけど、はい、猫面描きました、肉面描きました、猫目小僧ちょっと外れるけど、
猫目の少女っていうのあります
ね。猫目の少女、はいはい、
黒い猫面もあります。
黒い猫面もやっぱり猫面に刺激されてああいう漫画描いてくださいっていうふうに注文だったんですけど、で よく今考えるとすごい先取りしてるよね、はい、猫面でしょ、イケメンでしょ、はい、
かっこいいですか。そうですよね、
そうそうそう、
先生の造語にはドドメンとかハンサム面とかもありますし、
ね、そうなんですよ、ドドメンなんかもね、もうこれはもう絶対もう、いけてますよね。
いけてますね。
いけてる、いけてる。
先生ね、猫目小僧をお書きになってた当時に何か印象に残ってるエピソードとかありますか？
猫目小僧を書いてる時の印象に残ってるエピソードですか？
はい、
猫目小僧を書いてる時はね、あまりにも忙しすぎて、
はい、
エピソードなんか全然なくて、本当に単純に忙しいなっていうのがエピソード。
あ、ひたすら机に向かうという。
そうそうそう、ひたすら机に向かってアイデア考える時は外歩いて、はい、もうその頃は猫目小僧を書いてる時は、東京に出てきて、それで池袋に住んでたんですけど、
はい、
池袋に3年住んでたんだけど、その、まあ、3年間の終わりぐらいかな、あとその後目白に移って3年間で、大体まあその辺で主に猫目を書いてるんですけど、だからもうめちゃくちゃ忙しくて、でアイデア考える時はもう東京の中、池袋から滝の川ってわかるかな、王子ってとこあるんですけど、はいはい、
うん、
歩いて行って、うん、でもう朝早く起きて考えてって、そういう感じで、机に座ってるか歩いてるかっていう感じだったですね。だけどそうやって歩いてるとこんなに忙しいのに、高校の前通ったら高校の窓から遊び人とか言われてしまって、遊び人だと僕は思われてました。
見知らぬ人にですか？
見知らぬ高校生に。
梅津和夫だってことは分かってるんですか？
その頃はちょっと分かってなくて、そうですよね、全然ね、遊び人だと僕は思われて
そうなんですか。
本
山さんは大の猫目小僧ファンなので何か聞きたいことあるんじゃないですか？
いや、いっぱいありますけど、でも先生忙しくて、だから蛇物、猫物、
そう
両方ね、やっぱりやってて、
そうですね、
この時先生映画にも蛇娘と白髪妻に出演されたりとか、
出演しました、
ね、もうすごい忙しくて、
めちゃくちゃ忙しい最中ですね。2日に1個仕上げてる、はい、月刊3本週刊3本の忙しい中に、はい、合間縫って、はい、それで大映の撮影所で撮ったみたいですね。
じゃあ大映の撮影所で京王タクシーのドライバー役をされてた時は猫目小僧を執筆中だったってことですか？
猫目小僧執筆中。
なるほど、
はい、
なんかあと昔聞いた話では、その大映映画はその蛇娘の次に猫目小僧の映画化を本当は予定をしていてっていう話をちょっと伺ったこともありました。
そうですね、
だから当時スケッチブックとかそのシートとかになってましたから、
はいはい、
僕らにしたらガムのおまけとかもありました
ね。ありました、水まねきのね、
だから テレビ CM ではテレビ化してましたけど、はい、本当 あのアニメでも特撮でも ね何かテレビとか映画になってくれれば楽しみにしてましたけど、
はい、なくて、
それがまあ40年近く経ってやっと今回ようやく、ね、映画化に至ったというのはまあ僕らとしたら感無量なところありますよね、
はいはい、まあなんで今自分っていう感じもあるけど、
最初のあの猫目工場があの動いたのはあそのハリスの風船ガムだ
った
と、はい、
そう
伺ったんです、
そうです、はい、あの、はい、劇メーションの元みたいなあの先生の多分あの絵をあの彩色されて彩色してそれで何かあの
水招き
がこう、おーいおーいってこうやって、あの呼ぶところが、あのこう家系でおーいっていうのもあったりとかね、
そうですね、
すごく印象的でした。
あの呼ぶっていうのはなかなかいいですよね、まあ、ハリスのチンガムだから、ハリスのチンガム買ってくださいの呼びかけですけども、
そうでした。
はい、水招き可愛いですよね。
可愛い、なんかこう急ぎんちゃくというか、なんかこう不思議な海のね、
そうですね、
何か動物妖怪というか。
大体あのレコメコ像の生まれた場所が奈良県の大台ヶ原山中なので、そこを、北の方に行くと奈良県のまあ僕の五条市の方に行くけど、逆に南の方に下っていくと新宮とか海の方に行くので。はい、でとりあえずその海の方に猫目小僧行ってそこであの水招きに出会うっていう、大体あの辺の、まあ、地理が、あの、活躍の場所になってますよね。
本当山の妖怪と海の妖怪が一話でね、こう、バトルというか、
海の先生は、高野山、和歌山県の高野山出身で奈良県育ちで、はいはい、猫目小僧は奈良県出身で和歌山育ちという感じで、
ああ入れ替わってますね、
入れ替わってますね。
はいはいはい、そう言われればそうですよね。今どこに住んでしょうね。やっぱり東京にいるのかな。
日本全国を
訪問してるんです
かね。暗夜して。そうですね。
猫目小僧は日の江馬生まれなので、
もしかしたら、あ、そうでしたっけ？
昭和41年生まれなのかもしれないですよね。
へー。そうすると2つくらいなんですね。人間の年でいくと。
初登場時には。
え、何何？
あの41年が日の江馬なので、はい、もしもその時に、まあ、猫又の子として生まれていたら、
生まれていたら、
まあ、当時の時代としては、あの人間の時代では43年なので、はあ、まあ、2年間なので、
2年間
の間に、人間の年では 2歳なんだけど、妖怪の、まあ、な中では、
あ、そうだったんだ、
まあ、猫どのぐらいのね、あれになってるのかというか。
これはやばいですね、うかつに書けないですね。
そうだったのか。
それで、親が猫マタチって ね、
そうですね、
これがまた僕あの母親に聞いた話で、猫が年取るとっていうか、古びると猫マタになるんだよって散々聞いてたもんだから、はいはい、それでこの前ふとテレビ見てたら、あのすごいなんか珍しい動物がいるって言ってやってるんですよ。でお願いすると、願いがあの、うん、聞くんだって、そんな動物がいるんですで尋ねていったら、お寺にいる野良猫で、それで、あ、見てくださいって、この猫の尻尾、はい、見るとね、尻尾の先2つに分かれてるんですよ。
です、
猫股ってあの猫が、はい、長じると、はい、尻尾が2つになって、それで猫股になるんですって、だからそのテレビで見た猫も、尻尾の先だけど2つに割れていて、すごい珍しいですよね。
あ、そうですね。
普通の尻尾を包丁でスズズズと切ったんじゃなくて、はい、中身が中身の骨っていうか、なんか、はい、芯が2つに分かれてるらしい
です。骨からですか。
え、
骨もレントゲンで取ったら骨も二股に分かれてるんですか、
ね、あ、レントゲンでは取ってないんだけど、手で触って、あ、現物見せてたけど、先の方2つに分かれてるんですよ。あれやっぱり動物ってあの長じると尻尾が増えていくっていうのが、あの、なんていうんでしょうか、魔力持つ、ような意味になって、
う
ん、あ、ほら、九尾の狐なんて、
ね、ね、
ね、尻尾9つあるじゃないですか。9つもあれば相当やっぱりすごい化け物ですよね。
やっぱり先生のこう、あの自分の思いがこう、例えばベロがこう伸びるとか、やっぱりそういう、なんていうんですか、進化していくというか、自分で体がどんどんやっぱり長い時間に何かこう変わっていくというか、なんか動物の自然でそういうのあるのか、
ね、あ、それ動物でも人間でもあるんじゃないですか。それはあの、なんていうんでしょうか、ダーウィンの進化論みたいに、その環境に合わせて変化していくっていうこともあるけど、生物はそれだけじゃなくて、こんな風になりたいなとか、 ベロが長い方がなめいいなとか、長くなってほしいとか思うと、そのうちになるんじゃないです か,
なんかイメージトレーニングが人間よりももっとこうあるかもしれないですよね。自分のイメージがこうなんか
動物も
っとシビアだなっていうのがね、
そうそうそう、生活かかってますからね、それを取れないとやっぱり死んじゃうっていうのがあるので、きっとあると思う。だけど大体こう代変えて変わっちゃうっていうのは神経臭いですよね。変わえずにもう自分そのもので変わるっていうところまで特技持ちたいですよね。そういう風になると猫目小僧とか羨ましいですよね。
はい、個人的な話で恐縮なんですけど、私あの喉チンコがですね、二股に分かれてるんですけど、
猫股じゃ、
マジですか？
そうなんですよ。
猫股チンコ。
いやだからですね、はいはい、私あの
猫股の親戚
ですよ。そうなんですよ。なんか血筋的にちょっと猫股の血が 5% ぐらい入ってるんじゃないかと思うんですけど、
入ってる、ね、うん、入ってる。
ついでにあの金子デメリンという名前の中にあの猫目が含まれてるので、
なんでどこ
なの？あの猫デメリンっていう猫目が含まれているので、ちょっとそれはあの、は
い
はい、
嬉しいというか、
猫股の血が、入ってるんじゃないかと思いまして、はい、
そうですか。
まあ、別れてるってことで、魔性の女であることは確かですけどね。
そうなんですか。
もう今のところ話を伺います。
はいはいはい。それで僕の母親なんか住んでた場所が、ヒノキ股っていうんですよ。はい。それで、僕高野山で生まれて次引っ越したのが北又っていうところで、股が随分つくそれで母親なんかに人間はヒノキの股から生まれたんだって言ってましたからね。平気でああいうことを堂々と真顔で嘘つく人でした後で考えると、それで僕なんか高野山のヒノキ股に行く途中に池の中ここで拾ったんだよとか言って、まあ散々に言ってますね。
またっていう漢字がつくと何でもなんか面白い響きになりますね。
あ、みんなじゃあつけましょう。吉祥寺にまたつけたら
吉祥寺また
吉祥寺またあんまりパッとしない短いところにまたつけなきゃいけないですね。猿またとか、はいはいはい、そうですね。猿またって語源どっから、お猿さんがのまたっていうこと
どうなんでしょうね。
なんで猿またっていうの。
そうですね、
サルマタってなんかこうお尻のところに縫いや、あ、縫、なんていうか縦布みたいなのありましたっけ、あれがなんか猿っぽいとか、それが由来とか、
なんか赤ちゃんみたいにお猿さんだからこうガニ股みたいにこうねおむつしてるみたいな、こういうなんか体型みたいな、
風の股サブローとか言ってね、頭につけたんじゃちょっと意味が違う。
そうですね、
はいはい、なんか、猿股を頭にかぶってる、要するにまあデメリみたいなもんだ。そうか、
はい、それでは、はい、どうもありがとうございました。
もう今日は猫股で盛り上がりましたですね、
はい、
じゃあまたね、はい、そんな感じで、せーの、さらばー。